はい、こんにちは、三原です。いつもありがとうございます。今日のバスケの大学のテーマは質問に答えるコーナーということで、ちょっと実験的に放送をしてみたいと思います。今日は9月1日日曜日ですね。もう9月ですね、早いもんで、今日から9月ということで、日曜日なんですけれども、日曜日はね、やっぱりいつもに比べると聞いていただく、人数が減るんですよ。で、これ私の放送だけじゃなくて、すべてのボイシーのね、パーソナリティさん言ってることなんですけど、やっぱり土日は聞かれる回数が減るんですね。やっぱりこの、通勤通学、の中で、平日のね、移動中とかそういう中で聞いていただいている方が多いからだと思いますが、この日曜日ちょっとだからいつもと違う放送をしてもいいのかなと。いつもみたいな放送をするのは土曜日までで、日曜日はね、ボイシーの方にいただいた質問にこう答えていく Q&A みたいな形でね、やってみれたらどうかなっていう思って、ちょっと実験的な回になります。昨日の放送がですね、よくあるコーチ間の人間関係ということで、これに対するコメントが結構なんていうか、いつもよりも厚めのコメントがいただきましたので、これに一つずつ返していって、で、毎週日曜日は土曜日にいただいた質問に答えますよっていう感じの回にしてみたらどうかなと思っております。はい、昨日の放送、よくあるコーチ間の人間関係ということで、まだ聞いてない方はこのチャプターのリンクから、ぜひ聞いてみていただきたいのですが、ある質問者さんからいただいたメールを読んでですね、ヘッドコーチの人が私を認めてくれないと、ね、どんなに頑張って、ライセンスも取って地区選抜のコーチにもなったけれどもね、お前の考え方間違ってるということを生徒の前で平気で言われると。で、練習も全然その指導に携わらせてくれない。で、どうしたらいいでしょうかっていうことに関して、私はもう勉強の期間と割り切って審判に精を出したりとか、あと他のチームのね、見学に行ったりとか、そういうことにしちゃってもいいかもしれないっていう感じの返答をしたんですね。そんな放送についての昨日のね、皆さんからのコメント、これに一個一個対応していきたいと思います。まずね、影島さん、私は現在顧問で、副顧問の方はベテラン、バスケ専門で私より10歳以上年上の方ですと。その方は器が大きく、私の指導や方針にのっとって選手にも話をしてくれます。また戦術についても意図や目的まで細かく私に確認してきてくれますと。私もチーム状況や選手の様子についても共有しているので、とても信頼しています。このメールの方は本当はバスケ専門の教員が2人もついているので恵まれているはずなので、将来も含めて選手のためになる行動をして良い方向に向かうことをお祈りいたしますということでね、コメントいただきました。こういったあれですよね、その顧問間のやり取りができているっていうところがやっぱり素晴らしいですよね。そういうコンビネーション、大人同士のコンビネーションは必ずその学生たちに、プラスに働きますからね。こういったコミュニケーション素晴らしいなというふうに思います。影島さん、コメントありがとうございます。で、アダタンさん、これがちょっとした質問みたいな形になるのですが、ミニバス女子の保護者です。私の子供のチームも創部以来ずっと同じコーチで60代のおじいちゃんですと。全国大会出場の実績もあり、毎日熱心に指導してくださいますが、口も悪く気分屋で、練習内容もちょっと古いなと思います。OG の方、こちらは20代現役のプレイヤーがアシスタントコーチに入られていますが、かなり遠慮がちですと。保護者としては新しい練習を、しかも女子選手としてのアドバイスをもっと受けさせたいと思うのですが、なかなか意見しにくい雰囲気ですと。子供たちはおじいちゃんも好きそうですが、ということでありがとうございます。なるほどね。保護者さんの意見として、その若いアシスタントコーチの方にもっと積極的に関わってほしいというご意見ですよね。これちょっと難しいかなと思うのは、その保護者として何かこう、コーチに意見をすると、多分コーチの方はですね、敏感になって、突っ張れると思います。私も含めてそうなんですけど、やっぱり指導者的立場にある方って、分かりやすく言うと保護者の人が怖いんで、やっぱり何言われるか分かんないし、今の時代ね、なんかこうすぐにこうね、大きなものに発展したりとかするので、やましいことはなくてもですね、やっぱり保護者からの こう一言っていうのは構えてしまう傾向があるということなんで、その60代の先生に対してですね、あなたじゃなくてもっとこっちの方のね、女性の先生にお願いしたいですって言ったところで、まああまりこうなんか明るい感じはしないのかなと思います。ただこれ思うのは、あれですよね、子供たちはおじいちゃん好きそうですがっていうことで、まあそんなに問題がないのかなと、深刻な問題じゃないのかなというふうに思いますので、まあこれはキープしつつ、その娘さん本人にですね、どんどんその20代のアシスタントコーチの先生に話を声をかけに子供の方から行かせるっていうことを増やしていくと、なんかこう個別にね、コミュニケーションを取る時間も増えるのかなと思うので、まあ、先生の方からというかその子供にね、もっと、何々先生のにどんどんね、今のどうでしたとかって言いに行ってごらんっていう風なアドバイスはできるかなと思います。はい、応援しております。頑張ってください。次に早水さん、コメント失礼します。都内中学校で男女の外部指導員をしております。他のチームの見学に行くという点ですが、コネや顔見知りでなくても受け入れてもらえる学校さんはあるのでしょうか。立場上難しいと思っていますが、他校の練習に興味を持っているのでいろいろ見てみたい気持ちがありますと。これはね、コネや顔見知りでなくても受け入れてもらえることはあるかどうかはその相手方の気持ち次第なので何とも言えないんですけど、やっぱり一番はちゃんとコネや顔 を知ってもらうっていうところがいいんじゃないかなと思うんですね。男女の外部指導員をしているのであれば、男女で練習試合とかをたくさんまず組んで、いろんなところに行って、で、その中で練習試合をして、まあ強いとか弱いとかって以上に、そのバスケットボールの取り組み、雰囲気みたいなものを見てですね、あ、このチームいいなって思うチームって絶対あると思うんですよ。そしたらそこの先生に、今日はありがとうございましたと、で今度練習見に行かせてもらえませんかって言えば多分いいよって言うと思います。はい、なので急になんか全然知らないところにいきなり電話するとかっていう、まあそれも一つの方法ですが、まあそれよりは練習試合とかをしてですね、で、つないでいくっていうのがいいと思います。じゃあ、最初の練習試合どうしたらいいのっていうことですけど、まあ、顧問の先生と相談してですね、まあ、なるべく大会の時とかに、みんな先生方集まると思うので、まあ、そういう時とかに、連絡を取り合ったりするっていうことしかないかな。まあ、自分から近づいていくしかないかなと思います。私も、特に20代の頃は結構いろんな先生にね、積極的に、まあ、今思うと、ちょっと、うざかったんじゃないかなと思われるぐらいにね、声かけに行って、いろいろと、人脈作ったところもあるので、ぜひとも、いろいろやってみてください。頑張ってください。宮崎先生、今年から顧問は3人になり、私より20歳若い先生がついてくれました。お、いいですね。私が選手の集合時間より早くグラウンドにいることや、率先して選手と一緒にグラウンドの草取りやトイレ掃除をしていると、その先生も同じように振る舞いながら選手に指導してくれています。多少選手におかしいなと言っていることがあったりもしますが、許せてしまいますと。質問者さんの立場も大変な部分がありますが、未来の指導のために勉強する時期と割り切ることも必要かもしれませんね。今日のお話、興味深かったです。ありがとうございましたということで。やっぱりこれが宮崎先生のなんか人間性が現れるなと思ったんですけど、ね、まず先生ご自身が集合時間より早くグラウンドにいて、率先して生徒と一緒にサイエンス活動をしているというところがですね、その20歳若い先生を育ててますよね。やっぱりその行動で示すっていうところが、率先垂範、素晴らしい宮崎先生のエピソードかなと思います。多分その仙台商業での、ね、日々がその若い先生の今後のね、教員人生の大きなプラスになるんじゃないかなというふうに私はこれ読んでて思いましたね。こちらこそ素敵なエピソードありがとうございます。あとお二人あります。次のチャプターいきます。ちょっとだけお待ちくださいね。このままお話をしますね。はい、続いてトラリさんですね。初めて顧問になった時の主顧問のことを思い出しました。トラリさんが初めて副顧問になった時ですね。これ以上なく辛辣な言葉で指導される方だったので、生徒が何も言えず何もできずにただただ走らされていました。暴言に耐えながら走る生徒を見て何とかしてあげたいと感じたことを覚えてますと。 割り切ろうとしましたが難しく、心を無にして審判で走りました。質問者さんも辛いでしょうが、三原さんの言うように気持ちを未来に向けていくことがいいのかなと感じます。と、三原さん大会、惜しくも負けましたと。残り4分までリードしていたので残念。でも収穫もたくさんありましたということで、お疲れ様でした。いい試合だったということでね、必ず次に生きるんじゃないかなと思います。で、やっぱりこの主顧問の先生が、やっぱり合わないっていう問題は結構日本各地であるんですよね。まあ世界中であるのかな、こんなの。どうなんですかね。私自身はそんなにこう、そんなにはこう今までないんですけど、困ったことって。ただやっぱり自分の考え方と全く真逆の人と接するって、自分が成長して大人になればなるほど少なくなるんですよね。自分からこう人間関係選ぶじゃないですか。だから若い頃にそのよく言われる上司ガチャとかって言い方しますけど、そのガチャガチャで当たった人から徹底的になんか学んでみるっていうか、まあ観察してみるっていうか、そういう時期って結構貴重だったりすると思うんですよね。はい、だから、まあ、トラリさんはそれをもう今ね、過去のことということで、エピソードをお話しされてますけど、まあ、あの、昨日のね、質問者さんの方は、まあ、そういったことでですね、今後に生きるといいかなと思います。トラリさん、ありがとうございます。ラスト、平井さん、ヘッドコーチになると忙しくて勉強する時間が取れないという三原先生の言葉は身につまされます。私はアシスタントコーチの時は指導はすべてカリスマヘッドコーチに任せてレフリー活動に専念してました。おかげである程度ルール理解、プレーの理解ができるようになったかと思います。やはりヘッドコーチは忙しいですね、ということでね。そうですね、あの審判に精を出すっていうのはこれ非常にいいことだと思いますね。若い頃に審判やってトップレベルまで目指してですね、それが指導に生きるっていうことは本当に多分にあるので、これも一つの方法かなと思います。平井先生、ありがとうございます。ということでですね、今回はちょっといつものコメント返しをちゃんと一本の放送にして返してみました。まあ、毎週土曜日に質問を受け付けて、日曜日にね、コメント、質問に答えるみたいなことも、ちょっと実験的にやってみたいかなと思いますので、よろしくお願いします。また明日からは通常放送行きたいと思います。現在1400人のフォロワーさんがおります。ぜひまだ、フォローのボタンを押してない方は、フォローのボタンをポチッと押して応援してください。また、ハートマークのいいねの押してもらえると、励みになります。よろしくお願いします。最後にバスケの大学研究室では現在進行形で手掛けている最新のチーム作りについて、ほぼ毎日三原が記事を投稿しております。興味のある方はこの放送の説明欄から一度覗いてみてください。はい、最後までありがとうございました。三原学部でした。それではまた。